次は存在価値ですね。これも、仏法用語の中で、まあ、説法の中でよく使われる言葉 で、
はい、
でとても大事なものです、
はい、
なぜ大事かというと存在価値っていうものとこの不安っていうものがこれ非常に密接な関係があるからです、
うん、
さあなぜかっていうと私たちはですねその死に対する不安っていうものがあるんですよ。死っていうのは無常です。ね、無常に対する不安というものを抱えています。なぜ無常が不安なのかっていうと、無常は我を崩すから。我が崩れると私とは何者かっていうことが分からなくなる不安が襲ってくるので無常がやってきてほしくないと思うんですよ。ところが世の中はですねその誰にいつ無常がやってくるか分からないんですよこの世界は、ね、例えば若い人だから死なないっていうことは言えないと、ね、年を取った人が先に死んで若い人が後からね死んでいくっていうのはそれは決まっていない。いつ何が起きるかわからない。それが私たちの生きている世界なんです。だからこの真実ね無常という真実を認めてしまうとどんなに我をつけても安心して生きていくことができない。そこで無意識のうちに私たちは線引きをするんです。それ私には無常はやってこない。すごいでしょ。そう、私は死にませんってね、こうトラックができたら、スイッと前に出て、私は死にませんってね。その時に、いやでもさ、世の中でいっぱい死んでる人がいるじゃないですかってこうなるわけ。で、世の中で死んでいる人たちと私と何が違うのかってこうなるわけ。その線引き、それが価値なんです。まあ、有意識ですから私たちは無意識のうちにティッシュを使ったらね、どうですか、このティッシュをちゃんとね折りたたんでしまっときます。鼻を噛んだ後
鼻を噛んだ後に
ね投げますよ ね。もうよくこれは北海道弁ですよ、投げるってとこう捨てるってことね、捨てるね、投げるね。なんで投げるんですか。このティッシュだってね、ねえ、やっぱり、ティッシュに心があったらね、捨てないでって言ってるかもしれないじゃないですか。ね、それなんで捨てるかっていうと、それはこのティッシュの存在価値がなくなったからです。つまり世の中は価値のなくなったものは、ね、ティッシュのように捨てられていくんですよ、ね、例えばお仏花、ね、枯れてしまったら捨てる。なんでか、お仏花としての価値がなくなるか、ね、またああ私の使っているね、あのみじん、あのあその毎日使っている、ね、歯磨き粉でもね全部使い終わったら捨てる。なぜかって言ったら歯磨き粉としての価値がなくなったから、ね、パソコンでも壊れたら捨てる。なんでかって言ったらパソコンとしての価値がなくなったから、ね、そうですね。お父さんだって定年退職したら捨てる。なぜか存在価値がなくなったから。
存在価値がなくなった。
いやいや、これは熟年離婚ってね。そう、ね、お金を持ってきてる間は必要な、持ってきてくれなくなったらね、いやもう年金の状態になったらもうこの人はいらない、存在価値がなくなったから捨てる。だからこの世界のものは価値がないものは捨てられるっていう一つの、まあ、常識が貫いています。当然自分にもそれが跳ね返ってきます。だから怖いんですよ。例えば自分の仕事っていうものをね、 息子に引き継ぐと。そうすると自分のいわゆる存在価値がその時点なくなってしまうわけ。すごい苦しいんですよ、それって。息子から見たらね、あ、もうそんな執着せず、この俺の方に持ってこいと。こう言うけど、いやもう、特にね、やっぱりそのサラリーマンだったらね、いやおなしに定年があるけど、個人事業主とかね、会社の社長さんとなったらね、自分の会社イコールガーですからね、自分ですから。それを失うっていうことは自分を失うのと一緒なんです、うん、存在価値がなくなってしまう、うん、存在価値がなくなるとこれ捨てられるってことになっちゃうんです、うん、ね、捨てるっていうのがね、これが良くないね、この響き
確かに、
ね、私もね、ある方から本をねいただいたと思ったら貸していただいたことになっててね、読み終わったから捨てたんですよね、それをね、まあ、バカ正直にはすいません捨ててしまいましたとこういうふうに言ったらね、捨てたって、俺は貸していただけなのにと、ね、そういうふうに別にこの本が読みたくて文句言ってるんじゃなくて、捨てたという言葉がこれが良くないです、ね、なんでかって言ったら、それは自分自身も薄々自分の存在価値がないってことをね、ないってことに気づいてるから、自分も価値がないからいずれ捨てられるだろうと、ね、だからその言葉っていうのがね、ちょうどその受験生にね、滑ると落ちるわね、禁句ですよ ね、それと同じようにね、年を取ったね、もう方にですね、捨てるというのは禁句です
、ね、
もういかにも捨てるとは捨てられてしまうじゃないかっていうのを想像してしまうんです。だから私たちはこの存在価値というものにすごくこだわるわけですよ。つまり存在価値が高い間は、ね、私は価値のある人間だから捨てられないって思っておれるわけ。だけどそれが存在価値が低くなってしまうとですね、低くなってしまうと、うん、もういつ捨てられるかわからない状態になったと、つまりいつ無常がやってくるかわからない状態になった、うん、そしたらいろんなものに我をつけても安心できないってことになる、うん、そうすると、ねね、その自分は死なないと思っている間は我で不安を隠して安心していた人もですよ、うん、存在価値が低くなってくるとがが意味がなくなっちゃうんです、うん、そうすると不安が襲ってくるんですよ、うん、ね、だから欲に走るんです、うん、存在価値が低くなってくるとこの不安が襲ってくるから、その不安をごまかすために低くなると人間ですね、欲に走っていくんです、うん、こういうふうに流れてくる、だからこの欲に走っている間は、まあ、仏法などの真実は受け取れなくなるんです。例えば欲ってどんな欲かって言ったら、パチンコに行くとかね、お酒を飲むとか、ね、だから子供にね、ダメダメっていうのは良くないですよ、ね、ダメダメっていうことはいわゆる存在価値がないよないよって言ってるのと一緒ですから、そういうふうに言って育てるとやがてね、どうせ俺なんてそう、もう生きる価値がないんだ、そうだ勉強なんてするか、そうだもう出てってやるとかね、ねえ勉強したらどうって言ったら、勉強なんかするかとか、勉強したらどうせダメなんだってね、こうなるんですよ、
投げやりな生き方になる、
そう
どうせだもんね、どうせ生きてたってっていう、本当に価値が低いんだよ、
そうだから価値が低いもの、しかもこれは3歳までの親子関係がこれが基準となって外に出てからの人間関係を作っていくわけだから、3歳までダメダメダメダメって育った子供はね、その何ですかね、3歳で幼稚園に、ね、幼稚園に出ても周りの友達からダメダメダメって言われそうな雰囲気が 身についちゃう。だからそうすると今度は親だけがダメって言ってるんじゃなくて、周りの人たちもダメって言ってるってなるわけ。オソ、ヨーゼがもう実際そういうふうに言われるわけ。実際否定されていくわけですよ。言いやすくなる、ね、例えばもう上田くんだからダメとかなるわけ。他の子はいいけど上田くんだから通さないとかってなるわけ、ね、そうするともうその子にとっては家だけじゃなく、もう自分の生きてる世界みんなが、あんたは価値のない人間だっていうふうにこう言われている、ね、言われてしまうわけです。そうしたら真面目に生きることはできません、子供にとって。
人生お先真っ暗に。
そう、だってもし頑張ってそれでもダメだったらもう手がつけられないじゃん、自分の中で。そうそう、もう言い訳をして生きるしかないんです。不真面目に生きるしかないんですよ。だって真面目に生きてそれでもダメだって言われたらもう自殺するしかないから。だから子育てで一番のポイントはなるべくダメって言わないことだ。たとえ自分から見てこれはアウトだろうというようなことがあったとしても、頭ごなしにダメって言うんじゃなくて、言うにしろね、ニコって笑ってダメだよって。そうやると子供はどうするかっていうと、ママの顔をニコッと見て思いっきりやります。
ニンニクだね。それこそママがニンニクしてかけない。
でもこれは子供はダメだと認識した上で、でもやりたいもんってやっちゃうんです。
それは静止した時とそうやってやらせる時とはどういう違うんですか。
静止したら我を否定したことになるので存在価値が下がります、はい、ね、ママがね、お母さんが子供に対してダメだよって軽く言ってそれでもやっちゃう場合は、それはダメだと分かってないからやるんじゃなくて、ダメだと分かった上でやってるんです、うん、だから大人になっていたらやらなくなるんですよ、うん、ここがポイントなんです、うん、つまりその子に全幕をね教えなければならないけど、教えたからといって今すぐやるわけじゃないんです。子供っていうのは分かっちゃいるけどやりたいっていうのがあって、ね、やっても許してくれるかどうかっていうのがあるんです。そう、ところが親としてはダメだよって優しく言ってるのにね、こっちを向いてにって笑ってやると自分のね存在価値を下げられたような感じだ。でこうやるんだよっていうのも我がついてるので、それを子供が真っ向からにって笑ってね否定してくるとですね、バカにされたような感じだ。そしたら腹が立って何がよろしいバーってこのね
言ったでしょ。
この辺ね、存在価値ってすごく大事なんですよ。大事っていうのは自分が高い時はバカにされても許せる、うん、でも低くなるともう許せない。もうちょっとでもねバカにされようもんだ、プシプシプシプシプシ。だから存在価値っていうのは自分の心の余裕のバラメーターです。存在価値が高いときはバカにされても許せる。だから温かく子供を育てることができる。でも低くなるともうダメ。もうダメです。もうなんですかね。もうちょっとでもバカにされようもんならものすごい激怒しか。だってそれを認めてしまったら今度この不安が襲ってくるんです。だから煩悩を起こして欲か怒りを起こしてその現実をごまかさないとやってられないんです。だから存在価値が低くなると人間罪悪を作るようになるんですよ。でも存在価値が高くなると罪悪を作らなくても済むようになる。つまり頭で分かっている通りに動けるのが存在価値が高い間なんです。 で存在価値が低くなるともう頭で分かっちゃいるけど分かっちゃいるけどやめられないって感じだろうね。
実は昔の親はいちいち言わんと分からんのかってよく子供に言ってたわね。
それはその親自身が存在価値が低いんです、うん、だ存在価値が高い親はたとえ思い通りにならなくても言い方が優しい、うん、何々ちゃんダメだよ、うん、ダメだからね、ダメなんだよっていう これだったら子供もいいわけ、下げられないね。ところがそれで言うことを聞かなかったらダメって言うじゃないの。そして子供は行く怖いよ、ね、こうなるんです。それはもう存在価値が低くなるともうどうしようもないんです
よ。困ってやる余裕もなければ
、ね、そうそうそうそう、本当に。で例えばもうねお父さんもお母さんも存在価値が低くなるともうその家は修羅場になります、ね、これを仏教で固くというんですね。固く、火のついた家のように不安でですね、その不安をごまかすために強いものが弱いものを虐げていく世界になるで、存在価値が低くなるとやっぱりとりあえず自分の存在価値を高くしないと生きていけないので誰かをバカにし始めるんです、うん、バカにするってことは下に見るってことなんです。私よりも存在価値の低いものがいると安心するから足を引っ張り始めるんですよ、うん、もうこれはねもう止められないんですね、うん、やめられない、止まらないって感じね、うん、もう止められなくなるんです。例えばいじめっ子っていうのは存在価値の低い子なんです。
いじめっ子が低い、
そうだって存在価値が低いからこそいじめられっ子を作るんです、うん、
もっと低い子を
作って、そうそうそう、
自分が少しでも高い、
そう少しでも高くして安心しようとするわ
け、うん、ね、安心の裏返しでああいう形になってしまう。
そうそうそうそう、だから自分よりも低い人がいるととりあえずその人の方が先に無常が来ると思うわけ。だから自分の子供をいじめっ子にしないためには存在価値を高くするように育ててあげなくちゃいけない、うん、だけど存在価値を高くするためにはまず自分自身の存在価値が高くないとつまり自分が低いとですよ、無意識のうちに子供をペット化するんです、うん、わかりますかね。言う通りになってる間はニコニコ、言う通りにならないとバシバシっていう、うん、こういう風になっちゃうんですね、まさにこうさっきのこうワンちゃんですよね、うん、っていうふうに子供の意思を無視した子育てが始まる。でそれはもう仕方がないんですよ、もうどうしようもない、止められない、なぜなら存在価値が低いから。
恐ろしいことだね。
だからもう子育てをちゃんとしようと思ったらもう存在価値と、もう何ですかね、存在価値を無視してはね子育ては絶対にできません。だってこの我っていうのは仏の悟りを開くまでずっと何ていうんですかね、私たちに結びついてくる、我から離れることはできないからね。だから我はもう生きてる限り必要なんです、人間である限り必要なもので、そしてこの我と存在価値って密接な関係があるんです。だからどうしても私たちはこの存在価値を高くするように高くするように生きていかなくちゃいけないわけ。
存在価値が高ければ我のをつけて自分のものだものだって主張するものが少なくて済むような、
そうですそうです、
価値が高ければ
そう、うん、でも存在価値が低くなるとたくさんのものに我をつけないと不安になる、うん、そしてそれを縛るとか思い通りにならんと叩くとか そういうことをせずには折れなくなる。だから存在価値が低くなると自然と罪悪を作る、欲に走ってもう現実をごまかしたり怒りを起こして思い通りにならない人を責めたりする。なんか自分の身につまされる話ですけど、
存在価値は高いまんまにしておけないんですか。
存在価値を高くするためにはどんなものに我をつけるかが大事なんです。そう、どんなものに我をつけるか、その我がね、人から見て価値のあるものだと扱われば存在価値が高くなるし、低いものに我をつけてしまえば、ティッシュに我をつければ存在価値はガンガン下がります。わかりますよね。このティッシュ一枚一枚に我がついたらですね、存在価値はガンガン下がるんです。
例えばブランド品のバッグを持ってて素敵だねって言われたら、存在価値高くなる。
そのブランドのバッグを持って、うん、そうですよ、ブランドのバッグを持ってそれは素敵だねっていう風に見られたその瞬間だけは価値が上がるんです。
瞬間だけ、うん、
はい、だから私たちはその存在価値が低くなってくるとブランドのバッグを買ってとりあえず手っ取り早く存在価値を上げようとする。
お金は続かないですね。
例えばその飲み屋さんに行って、でそこにいる女性の人から、いや皆さん素敵とか言って、ひいひいそんなことはないですよっていうふうにやると、その一時的に存在価値が高くなるわけ。そう、それで元気になるわけ。よし明日から頑張って働くべっていうふうになるわけ。
それじゃね、絶対長続きしない。お金も体力も、
そうそうそう
そう、どうしましょう。
結局人が認めてくれるものっていうのはお金をたくさん出さないとね、認めてはくれないわけ。でもそういうものに、ね、我をつけてしまうと身が持たないわけ。まずは存在価値というものがとても大事だっていうことが分かりました。存在価値が低くなるともうダメです。なんて言うんですかね。もうそこにはもうなんて言うんですかね。家庭の中が地獄になるんですよ。存在価値が低くなると。もうね、もう自分でもね、こんな極悪人に なっちゃったっていうぐらいね、もう悪人になってしまいます。もう止められないんです。だって自分の思ってるような 悪を演じちゃうから、うん、つまりいわゆる存在価値が低くなったらどうせ死ぬんでしょうってことなの、うん、どうせ見せるんでしょうと、いやいいよって私はやれるよりもうね悪人でも何でもなってやるわってなっちゃうから、投げやりになっちゃうから、うんうん、だから真面目に頑張れるのは存在価値がある程度高い時だけなんです、うん、もう低くなるともう人生投げやりってことになって、でもぐちゃぐちゃにしてしまうから。
あんなすごい事件が起こ
す。そうそうそうそうそう。それはもう存在価値がもう十分に低くなったから。
もうそれもやっぱり自分のまいた種が原因で、その存在価値を。
そうですね、存在価値が低いような生活習慣が身についているからなんですね。そこで、次の話はどうしたら存在価値を上げられるか、これは一番ね皆さんの関心事ですね。なるべくお金を使わずに上げたいですね。
ブランド品なんで、
そうそうそう、
買ってられるもんね。
じゃあちょっと休憩を。